給料が64万円振り込まれてました。
年間52大ニュース。
ついについにね、
前借り、
いやついにほら僕もおあの D になったということでね、
はい、
うん、もううわうわですよ。
いや本当にえらいこっちゃ
ね。えらいことでしょ。
なんか50万円ぐらい親の仕送りじゃない。
もうこれっきりにしてくれみたいな。
これで最後です。
転職準備金みたいな。転職準備金みたいな。いやまあまあまあ正確に言うと、
はい、
間違われて振り込まれてたっていうね。
それに、うん、辛いな。
なんだっけな、うち10日なんですよ、
はい、
給料日がね、
はい、
で今週11月は日曜日は10日だった、あの土日が10日だったんで、
はい、
その前の金曜日に入ってたんですけど、
う
まあ口座にはもう数百円、
はい、
数十円レベルしかないんです。
いつもの通りのね、はい、1000円台であるくらい。
そうそうそう。で口座行ってみたらさ、
うん、
64万円入ってるじゃありませんか。
とりあえず全額全額下ろしたね。
いやいや、で1、10、100、10みたいな。6400円でもなくて6万4000円でもなくて64万って、うん、でびっくりして、うん、でいやこれなんかおかしいなと思って、
あ、人がいい、
うん、あれと思って、いやなんかボーナスみたいな。なんだ思って、
うん、季節柄私今ついにボーナス
ボーナスがみたいな。ボーナスにしてもこれ何ヶ月分のボーナスだよみたいな思って、まあちょっと一応ね、うん、電話したらさ、
うん、
ちょっと増えてるんですけどつったら、
ちょっとじゃねえだろ。
いやいや、もうほらあのぐらいの感じでさ、うん、ちょっとみたいな、うん、増えてるんですけどつったら、ああ増やしといたよとかって言ったから、うん、おい、いやつって
そういう資源じゃないんですけど、
64振り込まれてるんですが、ああごめん間違ったわで、あそうですかみたいな話になって、翌日には、うん、翌日じゃない、あの週明けにはね、
はい、
あの通常運転に戻ったと。
結局何ですか、あの増えた分全額返納ですか。
まあ、そこから、
はい、
あの通常の、まあ、僕の支払われるはずだった金額を差し引いてお返ししたと、
はい、お返ししたと、いくら返したかは秘密と。それは口にチャックやね。
チャック、まあなんですけどもね、
あとで聞こう。
まあでもね、
あ
まあ一そのまあ要は土日、まあ、金曜日から金土日3日間、まあ、僕の口座の中に60万入ってたっていうね、
人生最大の口座口座の金額でしょ。
そうですよ、
今まで30万を超えたことがない。
まあまああるけどね、
あるけど、ね、
あるけど、まあ自分でこう稼働するようになってからは、
はい、
60万も入ってることは見たことがないということで一瞬疑ったっていうね、はい、うん、
そして、うん、もうその疑いの通り、
うん、
僕のものじゃなかった、
僕のものじゃなかったって。で今やもう通常運転で、まあ、あの残額も通常通りと。
なるほど。
いうね、
じゃあ金を貸してくれないと。
でもいや
頑張って生きております。年間52年ですけども、本当
ね、ほんとね、
はい、
どうですか、あの黒シャチでも自分の口座に64万振り込まれたらびっくりします、
ね、びっくりする、ね、びっくりするけど、
うん、
それ確保に走るね。だってもう俺のもんみたいな、うん、中国人みたいな感じ。
どうなのそれって、
はい、
法律的に通用するのかな、
どうなんでしょうね、
うん、
落とし物みたいな扱いで1割とかもらえませんかね。
いやだからさ、給料としてもらったんだからみたいなさ、
はい、
いやいやそれ間違いだからみたいなのあるのかな。
ああどうでしょうね、
うん、
生活小百科に相談したらですか。
そうだよね、
二角半どうでっかって
これこそ、まあそうですけど、まあかつて俺ある まあ、カード会社に返済で振り込んだ時に別な、はいはい、ところに振り込んじゃったことがあって、
これは豪気
振り込んだことがあ
って風流だね
でそれはなんかまた俺の口座に入れてもらいましたけどね、
お
う、うん、そういうのはできるみたいですけど、でっかい会社だった。
だから俺の時には許さないみたいな感じ俺の時には返さないみたいなジャイアンミズの全開で行きなさい。
いやだからその60万、まあその時はね本当ねちょっと裕福な気持ちだったから、
はい、
やべえ60万もあると思って、うん、やべこの金がある時っていうのは、はい、全ての周りがいいと思ったんで、
はい、
パチンコ行ったんですけど、はい、負けましたね
すごいね、うん、典型的に金がたまらない人のことだね金があると財布の紐がその分緩く
いやー多分今跳ねてますね多分、そうですちょっとねこれは金があると思ったからね行ったんですけどね、まあ、うん、予想通り負けましたけどね。
あ僕ね、うん、先月、うん、10月ね、うん、そんなにギャンブルやらないんですけど今や
でしょ
一時期みたいにやらないんですけど、はいはいはい、先月結構ギャンブルやったんですよ、
うん、
いろんなもの、
はいはいはい、
放送できるもの放送できないもの、
はいはいは
い、いろいろと
含めね、
いろいろね、パチンコから健全なパチンコからヤクザの麻雀まで含めてね、
うん、
やったんですけど、うん、まあ全戦全勝しましてね、トータルプラスをねなんか日記を元にいろいろ計算してみたところで、うん、プラス20万ちょいありました、
ね、すごいね、
あ
20万も買ってんの、
ああやばいね、
やばいね、
あまあ、詳しくは言えないんだけど
詳しくは言えないけども、
詳しくは言えないけど
20万黒字という、
黒字というね、
まあ、11月期、
うん、まあ詳しくは言えないけど一件潰したとしか言えないけ
ど飛ば嵐ですか
飛ば嵐黒シャチと呼ばれてください
どうもこんばんは、はい、そうですか。いやでもそれすごいね、はい、20万もか、まあ、かつてごま塩先生が自分の借金を残りの、まあ、残りの十数万か20万ぐらいをパチンコの勝ちだけで払ったっていう、うん、ことがありましたけども、
僕ね友達にね、うん、45万借りてたことあるの、うん、
45万
はいパチロ全盛期に、
うん、
借りてたんですけど、うんまあ、それちょびちょび返して、
うん、
最後20万は一撃で返しました、
ね、すごいね、
人生で初めてパチソロでいわゆる万枚というね、
おー、
まあ、パチソロメドレー1枚20円ですから、
うん、
朝9時ぐらいに行って、
うん、
2時半ぐらいにはもう帰ってましたけど、
お
20万持って
すごいね、
それそのまま返して、
だってさ友達も返してもらったけどさ20万いきなりポンってもらったらもらったみたいな感覚になっちゃうよね、
そうだね、
なんか知んないけどなんか黒差しがやるよみたいなさ帰ってきたのに、
あの時は異常でしかね、台壊したって黒シャチが台壊したっていうふうに一緒にいた仲間の間で巡ってました、ね、
もう女の子がもうあやめて膝がガクガクするみたいな感じ
そんな感じそんな感じ
あすごいですね、飛ば嵐、
はい、
やっぱそのついてる時はついてるんでしょうねそういうやっぱ金銭的なものっていうのは、まあ、特にギャンブル系はね、
はい、
まあ、俺も全然もう今やパチンコはしないですけど、
はい、
本当に自分のなんていうんですか、思いつきで行ったのは多分もう5年ぶりぐらいの感じじゃないですか。
いやそんなことない、でも去年ぐらい行ってると思いますけど。
行ってない行ってない。マジ
行ってないですか。
マジで行ってない。親父が行くぞって連れて行かれることはもちろんありますけど、
はい、
自発的にパチンコに行くことはマジでないです。
おお、まあまあまあパチンコで、ね、うん、興味儲からないんでね、
うん、
本当に、
うん。最高いくら買ったことあります。
パチンコで。
うん。あパチンコっていうか、まあ、その、
スロ、パチスロ、パチンコスロット、
うん、
フィオレね。
うん、フィオレ、
フィオレじゃないですけど。うん、まあ、その時は22万ぐらいですね。吉宗っていう当時、とてもハイリスク、ハイリターンだなって、
うんうんうん、
まあ、1回当たると、711枚つって、まあ、1万4千円ほど出るわけですよ。でその当たってる間にビコーンってランプが光ると、
うん、
はい、1万4千円もう一丁っていう、おかわりができるやつなんですけど、
うん、
まあ、そのおかわりをしまくった結果、
うん、
ほぼ当たりっぱなしの状態で、1万枚出ました。
うん、すごいね、
すごかったです
ね。22万か。
はい。
そうか。俺パチンコしかしなかったんで、
はい、
最高でも9万6千とかそんな。
あ、パチンコで9万6千、そうですね。
結構すごいでしょ。
最高多分5万円ぐらいですね、パチンコ。
そうですね、9万円とか、そうです、そのぐらいのやつがありましたね。
興味ね、うん、パチンコはね、
うん、
もう僕1円パチンコしかやってないです。
あ、
1円パチンコって貸し玉が1個1円で、まあ、 普通1個4円なんで、うん、4分の1なんで、はい、4倍長く遊べると。あ、昔換金率は悪いんですよ、うん、パチンコってまあ店にもよりますけど、4円で借りた球を当てて、うん、その生産するときに、うん、まあ、大体 3.5 円ぐらいになるわけです。安い店で3円ぐらいになるわけなんですけど、はいはい、そこは1円の玉が大体 50銭か60銭ぐらいになるんですよ。お、4割減ぐらい、はいはい、結構厳しい、はいはい、っていうのでやってるんですけど、だけどそれ盲点というか、うん、狙い目があって、うん、タバコに変えるとね、うん、1円一玉計算なんですよ。
あ、だから得だっていう。
まあだからタバコに変えればね、わり、うん、かしやっていけると。
なるほどね。だから時間も潰しつつタバコを買うみたいなイメージでいけばって感じ
です。まあ感覚としてはですね、換金できるゲーセンですね、うん、
ああなるほどね。うん、
1円パチンコのところの台って大体100分の1の当たりやすい台なんですよ。うーん、ローリスクローリターン、はいはい、で台 で、うん、でそこで1000円使うと、まあ、4000円なんで、4000円っつったら、まあ、1、2回当たる感じの使いっぷりなんですよ、うん、だからまあ結構楽しめます。うん、僕最近ね、魚群は健康にいいっていう説を唱えてるからね。海物語で当たりそうになった時、はい、サーって出る魚群あるじゃないですか、はい、魚群を見ることは健康にいいと
ドキドキをね、
そうそうそうそう、
変えるからね。
おーみたいな中毒
で、いやーだから、ね、うん、俺もこの間その海やった時に、はい、久々に魚群見た時に、うわー来たーと思って、はい、そのままね、うん、外したって
、外したと、うん、よくあるよく
よくあるよね。
いやーでもね、最近 さ、うん、さ納得いかないのがさ、うん、ギャンブル中毒は恐ろしいみたいな、まあ、ダメ絶対みたいなサイトで見たんだけど、
うん、なんか面白いサイトだね。
そうね、ギャンブル中毒はこんなに恐ろしいという説明の中でね、うん、ギャンブルやって、うん、うまくいくと、うん、頭の中に快感物質が出て、うん、でそれが中毒になってやめられなくなるって、うん、大概の趣味そうやかなと思って
まあね、
ギターで気持ちいいとか全部同じやと思って、
ね、お絵描きもそうだしね、
脳汁が出て気持ちいいからもう一回やるじゃない趣味あったら教えてくれそうじゃないね、うん、
苦痛だってね、通り越せば脳汁、気持ちいいの脳汁出ちゃうからね。
そう、結局脳汁出て気持ちいいからもう一回やる以外のね、うん、楽しいことってこの世にないですから。
そうですよね。臭い自分の靴下だってさ、一、うん、回によって臭いと思うけど、もう一回匂っちゃうみたいな。
そうそ、
ん、
う。
あるじゃん。
あれも一種の脳汁
ですから。脳汁ですからね。なるほど。
それ納得いかなと思いましたけど。
そんなわけで、
はい、
今日はね、
なんか今日はなんか面白い企画をお持ちだということで、
まあまあ、
うん、いつにも増して、うん、収録前に電話かかってきて、うん、今日やりますかと、うん、今日企画こんなのはどうでしょうね珍しくアグレッシブな提案をいただきました、ね、
まあまあちょっとほら最近さ、
はい、
もうなんか52台ニュース2週間に一遍みたいなさ、
まあ2週間に一遍ですからね
いやもうなんかちょっとね、はい、いつまでなんかこうね、ジャンプのなんかこうあれみたいな感じになってる。ガンペゴみたいになってるのみたいな。
ゴールデンウィーク進行みたいな。
そうそうそう。いやもうさすがにそれじゃね、もうまた年末も忙しくなってきて。
ネジを巻き返そう。
ネジを巻き返そうと思って。
はい、
ちなみにこれは、水曜日分ですからね。
はい。この間の水曜日。
水曜日。
うん、11月20日分ということですね。
そうですね。はい、ということで。まあ今日はね、どっちなの、二択、みたいな。究極とは言わないけどね。
すごいね。なんか、一時シリーズみたいな楽器の使いの。まあまあ。板尾一時持ち込み企画だ。
まあまあまあ、なんかね。はい、まあ昔ちょっと結構あったと思うんですけど、まあ究極の二択みたいな。なんかね。
ほう。二択。
二択。あったんだ。
あれ、カレー味のうんこと、うんこ味のカレー。
それそれそれそれ。
昔ね、あったね、うん、そういう、うん、そういうのばっかり載ってる本。うん。10回クイズ本とかあったね。
そういうのは、あったでしょ、はい、まあ、それをちょっとね、
はい、
やってみようじゃないかと思いまして。
うん、考えてきたと。
そうですね、考えつつ。
考えながらやるんですか。
いやいや結構これ2時間ぐらいかかっちゃうんですよ、はい、いやいや、まあまあ一応も考えてきたんで、
ほう、
はい、まあちょっと、
ね、
考えてお互いにね、
はい、
掘り下げてみましょうと、
はい、
ではまず第1問、
デベンとかなる機会用意した方が
よかった。そうだよ、前あったよね、デベンってやつ。
はい、
デレン、
はい、
許せないのはどっちということで、
お、
汚い爪と汚れた靴下。ちなみにそれは、うん、相手ね、人
相手、
うん、自分じゃなくてね、
ああ、うん、まあ汚れた靴下じゃないですか、
が許せない、
臭い
いや、許せない、許せない。
いや、どっちが、あの、ね、汚れた靴下臭いの。
そこまで聞く。
いや、それ、ないことね、答えられないな。
それがないと？
うん、汚れた靴下だけならまあ許せんこともないけど。
ああ、わかった。じゃあ、臭い汚れた靴下。
ああ、じゃあ、靴下だね。
あ、そう。
靴下アウトですね。
許せない？
はい。
ああ、そう。俺ね、汚い爪の方が許せないんだよね。
ああ。この話終了。
いやいや、まあまあ、
ここから膨らましていく感じが。
軽く軽く。
爪はさ、洗えば落ちるじゃないですか。
うん、
なんか、靴下の方なんか絶望的じゃないですか。
うん、そう
なんか、靴下、
うん、
脱いでもらっても困るし、
うん、
まあ、吉も靴下変えたところで靴は臭いでしょうし。
まあ、でもさ、うん、靴、汚れた靴下、靴とかもさ、まあでも、変えられない。爪の方がさ、なんか衛生的にどうよって思わない？爪の中の。
あ、で、自分じゃなくて相手でしょ？
相手。
そんなもん手洗ってこいやで。
いや、でも爪だよ。
いや、でも爪の方がちょっとあなた手洗ってきなさい。
ええー。だって、その、例えばさ、初めて会った時にこう、飯とか食べててさ、
うん、
なんかこう、爪とか、ここが汚いとか、ね。
いや、嫌だけど、うん、足臭いよりはマシやで。
足臭い。
足臭いのってさ、
うん、
テーブルの下からさ、
うん、
来るじゃないですか。
まあ、上昇します、
ね。あの、僕、職場でさ、なんていうの、島みたいになっててさ、
うん、
あの、島みたいになってつけて、まあ、向かいにアメリカ人座ってるんだけどさ、アメリカ人が足の下、アメリカ人だから足伸ばして組んで座ってるんですよ。
うん、
で、足がちょっと僕の机の下にさ、あの、下の境界線越えてきててさ、
うん、足だけね、
侵略されてるんだけどさ、そっから時々さ、あの、雨の日とか匂うんですよ。
あー、アメリカ人。
うん。
あんま綺麗に洗わなそうだしね。
そう。アメリカ人ね、豪快なんですよ。
あ、で、それがちょっと、まあ、じゃあ体験にあるわけね。
うん、もう体験にもありますし、その、うん、足の臭いのの方が攻撃力どこかやったか
よ。まあね。
だって手の爪汚くてさ、まあ汚いけども、うん、汚いバイキンもあるでしょう、うん、あるでしょうけど、そいつがトイメンで飯食ってるのも腹壊すのそいつだけですからね。
あ、
別に臭いことないですし。
まあね。
いやー、そんな汚いでだったら腹壊すから手洗ってくればぐらいの他人事で済みますよ。
ああ。
うん。
じゃあ、これは、あれか。あの、靴下ね。
はい。こうやって何、君が俺に丸め壊れて終わりっていう企画なのか。
いや。
今のにね、ちょっとね、企画の意図が読めないけど。
いや、ただ、はい、もうこの2択を、キャッキャッキャッキャやって、終わるっていう、
ね。終わるっていうね。ああ、なるほど。
で、リスナーの皆さんも。
リスナーの皆さんはどうかな
って。どうかなみたいな。で、ああ、俺はどっちかなみたいなの考えてもらうっていう。なんでさ、
体験型だね。
そうそう、体験型。だから、
体験型アトラクションだね。
そうそう。今ね、聞いてる人たちも考えてもらってるっていう。なんともね、こう、楽しいっていう。
ああ、楽しい時間。後ろであれですか、うん、あの、軽快な、あの、チャラついた音楽とか流してお
きます。跳ねた、はい、跳ねた BGM
じゃあ流しておきます。ここから流しておきます。
そっから流すんだ。
はい。
OK、わかりました。
はい、
じゃあね、次ね。もしも、あの、それになって、食べていけるならどっちがいいか。
ああ、男の生き方。
そうそう。
はい。
あの芸術的才能に秀でたブスな女か、
はい、あのちょっと待って、ね、だ男の職業の話じゃなくて
なるならどっちっていう話ね、
はい、
うん、人当たりの良い美人、
ちょっと待って、
芸術的才能に
今ね、なんか美人とブスがあって、ブスの方が不利にしか聞こえなかった
芸術的才能に秀でたブスと、
はいはいはい、
あの人当たりの良い美人、
ああ、なるほど、
うんうん。
人当たりの良い美人。
うん、
年取ってきた時どうなの？それは、
うん、だから、その後を考えちゃダメだって。
パラメーターを明らかにしないと判断できないから。
今の。
年取った時の感じが吉永小百合クラスなのか、
うん、
デヴィ夫人なのかっていう違いはあるよ。
でもだってそしたらさ、才能に秀でたブスもさ、
うん、
才能はどっかで途切れるかもしれないじゃない。
あ、
それは分かんないよ。だから。
まあ今のステータスね、
うん。うん、だから、分かった。じゃあ黒シャツの今の年でいいよ。
ああ、34歳
で、二人の良い美人さんか、
はい、
芸術的才能に溢れた、
はい、
秀でたブス。
はい。人当たりの良い美人です。
あ、やっぱそこはそうなんだ。
っていうか、僕の年齢で、うん、もう芸術的才能あられてもう困る。
いやいや、だからそれで食っていけるんだよ。
あ、食っていける。
うん、食っていける。だから、なって食っていくならどっちだから。
ああ。
うん。
芸術的な才能あるところからスタートして食っていくんじゃなくて、
うん、
食っていけるほど才能がもうあるわけ。
ある、ある、ある。
ああ。
そうそうそう。それで食っていくか、だから、まあ、人当たりの良い美人として食っていくか、どっちがいいかっていう。
はい、じゃあ、まあ、芸術的才能のある方がね。
ああ、それはそっちですか。
うん。
それやっぱ楽しみがあるっていうこと
だって、
う
ん、そっちの方が安定してると思いますよ。
あ、今の時点で人当たりの良い美人より、
人当たりの良い美人は、うん、人を捕まえる才能なんですけど、うん、簡単に言ってしまえば、うん、でも捕まえたやつを、うん、どっか引き換えは想像できないじゃないですか、
うんうんうん、
結婚レベルまで考えると。
そうね、
うんうん、そこがないとギャンブルすごいリスキーじゃないですか。
あ、
修正が効かないでしょ。
そうね、
捕まえたおっちゃんが会社こかしたらたとえね、あのホリエモンクラスを捕まえたとしても、
あ、
うん、ホリエモンでもこけるわけですよ。
そうね、
はい、
アラブの石油王レベルじゃないとちょっと難しいか。
まあまあまあ、もう生まれながらになんか約束されてる感じの人じゃないと、うんうん、
でもさ、
はい、
ある程度美人に生まれるっていうだけでさ、
はい、
だいぶこう差がつくよね。どう？
そうかなと僕は思う。
女の子って。
女の子ってそれを黒シャチに聞いてるの。どう女の子ってっていう話に俺に回答を求めてるの。
まあまあ、そうそうそう。いや、だってさ、こうやっぱ美人の人ってさ、
はい、
美人っていうかまあ可愛かったり、そういう人当たりがいい、可愛い子とかはさ、
はい、
やっぱモテるじゃないですか。
もうモテますけどね。
うん、
選択肢が多いですかね、詰まるとこ。
そうそうそうそうそう。
いや、その飲み会でね、
うん、
ちょっと適当にいいように扱ってもらえるとか、
うん、
まあ、適度にね、
うん、
イージーラブをね、楽しめるとかね、
うん、
そういうのはあるでしょうけど、
うん、
でも人当たりの良い美人ってレベルでしょ、
うん、
もうなんか、世界を変える クレオパトラクラスみたいな、そういうことじゃないでしょ。
あ、そうそうそう。
で、あれはね、そんなに得しないんじゃないですか。
う
ん、
そうかな。
まあまあ、せいぜい100万歩譲って会社社長を朝で捕められるレベルだとしましょうよ。
うん。
けどね、
うん、
そんな得しないと思いますよ。
あ、そう。
まあ、な変な話ですけど、うん、普通の女の子がいるじゃないですか、普通の。
うん。
女の子が、まあ年収5、600の旦那と結婚するのは難しくないわけですよ。
まあね。
世の中に死ぬほどいるわけですから。
まあね。
じゃあさ、うん、人当たりに美人が来ました、
うん。
年収もっと高い男を見つけられます。うん、1500万としましょう、うん、20代にして。
うん。
まあでも、まあ年間1000万の差ですよ。
うん、
そんな大した差ないのかって。
あ、
しかもそれ、変更できないリスク付きだぜ。
あ、結婚したら。
うん。
あ、
なんか自分のね、
うん、
力で修正効くじゃないですか。芸術的才能の方が。
うん、そうね。
うん。だからそっちの方が安定。
うん、おぉ、なかなか面白くなってまいりました。じゃあね、
はい、
次。ででん。欲しい力はどっちっていうので、
うん、
時間を止める力。
うん、
未来を読む力。
ああ、まあね、
うん、スタンド的な
まあ未来を読む力でしょうね。
ああ、
未来どんくらい読めんの。
またそれまたそれ
十分じゃん。5秒後の未来読めてもね、わり、
うん、
かし役に立つギャンブルは少ないんですよ
まあね、
あの今基本今ギャンブルベースで比較しましたから僕、
うんうん、まあね、確かに3秒時間を止める力とさ、
うん、
3秒未来を読む力とちょっと違ってくるから。
いや、あのね、うん、まあでもそれに、ね、簡単に比較がね、うん、どう考えてもね、うん、未来を読む力の方に行きますよ。あのね、僕ね、一回真剣に考えた、あの、ジョジョの中でね、うん、時間を止める能力って最強の能力として描かれるわけですよ。
うん、
3回出てくるの、ジョジョ。
うん、
今のとこ、7部作のうち、
うん。
あの、ラスボスが、時間を止める能力だ、みたいな、
うん、
最終バトルで時間を止めるぜ、みたいなのが、今まで3回出てきてるの。
うん、はい、
正確に言うと、あの、4回半ぐらい出てきてるんだけど。
なるほど。
出てきてるんだけど、
はい、
実際さ、
うん、
私生活でさ、
うん、
時間止める能力ありましたって、
うん、
役に立つシーン何？
え、いや、だから、
なんで、あの、私生活でパンチとかかわさないじゃん。
いや、かわさないけどさ、なんかこう、大事なものが落ちるとかさ。例えば、iPhone 落とすみたいな。
あの、便所に落ちそうな時にパシッととか。
うん、そうそうそう。あ、やべ、じいさんがホームから落ちるとかさ。
いや、落として買ったらいいじゃん。
いやいや、だからじいさんがホームから落ちるとか。
じいさんも買ったらいいじ
ゃん。あんまいいじゃないんだから。そういう時とか、なんかある、はい。あとか、あとちょっと、すっげえ、あの、まあ、男性の願望ですけどさ、すっげえ、あの、もう二度と会わないような美人がさ、目の前にいてさ、う
ん、とりあえず、両方のおっぱい揉んでみたいな。
そうそうそう、食べて。
いやー、いやね、ほ
ん
とね、
うん、
あの、時間を止める能力が手に入れたって、なるけどさ、
うん、
あの、痴漢用途にしか思いつかない。
まあね。
何にもないね、他は多分。
そうだね。
痴漢覗き系の能力にしかないと思うんです
よ。使えないっちゃ使えないよね。
うん、
時間。あの、
ま、強いて言うなら、あの、うん、車とかバイクで事故りそうになった時に、
うん、
あの、役立つかな、ぐらいだけど。
そうね。
でもそれ多分未来知ってる能力の方が強いな。
まあ、それも、あ、この後おじいさん通れるなとか分かる
けど、ね。あ、この先の交差点危ないな、とか、カーナビみたいに分かるわけでしょ。
確かにね。
うん。
まあ、時間止める能力は、 あれだもんね。起きたことを止めないといけない
っていう。で、起きたことを止めるってことはさ、うん、要は危機回避能力じゃん。なんかやばいことが起きて止める。はい、ストップでしょ。
はいはい。
だったらやばいことが起きることもあらかじめ分かってる方がよくない？
そうね。
うん。
じゃあせめて3秒先分かってる。ほ、3秒先でもあれか。
3秒先でもね、うん、分かれば麻雀勝てるね。
あ、
絶対振らねえもん。
なるほどね、うん。そうだね。まあ確かに時間を先を読む力があったら、
うん、
あ、でも、時間止める力があったらさ、プロ野球選手とかサッカー選手とか結構丸儲けだよね。あ、でも未来を読む力も一緒か。
うん、うん。今バッターぐらいにしか思いつかなかったけど、いや、それもいけるなと思って。
あ、確かに、ね。
キーパー予知能力でやったら最強やな。
あ、なるほどね。
背が届けば。
うん、確かに。わかりました。じゃあ次。
はい。
耐えられるのはどっちということで。
ああ、どっちも辛い感じの。
うん。まあ、これはね、でもね、黒社長あれかな。3日間立ちっぱなしと、
はい。
1週間寝たきり。
ああ、1週間寝たきりですね。なぜなら、しばしばやりますから。僕からですね、1週間寝たきりは1度や2度じゃないですからね。
まあね。そうね。
はい。
一週間寝たきりになるとさ、さすがにさ、8日目経つとさ、もう、フラフラする。
最近私、ご存知かもしれませんけど、うん、また痛風になりまして、
まあね、
家ではほとんど立ち上がらない生活を繰り返しておりましたら、うん、まあ歩けなくなりますからね。
あ、やっぱ、だいぶ重力重くなる。
重力重くなるとか足の筋肉細るよ。あのね、
うん、
足の動かし方忘れる。いや、マジで。
あ、そう。
一日せいぜいね、バイクの駐車場までしか歩かないわけですよ。
うん、
まあ、全部足して100メートルだぞ、
うん、
せいぜい、
うん。
一日会社行って帰ってきて。うん、で、それでさ、まあ、足の痛みはちょっと昨日ぐらいから取れてきたんで、
うん、
まあ、歩きますよ、普通に。
うんうん、
歩きますけど、
うん、
足のね、筋肉をね、ものすごいいろんなとこ動かすんですね、歩くって作業。
はいはい、
僕ら無意識にやってますけど。
はい、
それがね、全部マニュアル動作になるんですよ。なんかちょっと自動でやってるから意識しないで歩けると思うんですけど、
うん、
全然歩かないまんま数日経って歩くとね、
うんうんう
ん、なんでしょうね、右の足前にやって足首をちょっとかかとの方を下にしてみたいな、
スムーズに歩くためにね、
それを頭の中で次左で次右でっていうのを頭の中でやらないと、
うん、
全然歩けませんね。
あら、そう、
うん、まあ何もないところでつまずくよ。
何もないところで、
何もないところで全然つまずくよ。
ずっと、
うん、
あら、なるほどね。まあこれはなんか俺も黒社長の予想できた答えでありましたけど、うん、はい、わかりました。
はい、
じゃあ次ね。
これ何だ、何のプロファイリングされてるの。
いや、まあまあ、うん、まあ皆さんも今ね、
はい、
試してますから、
はい
はい、
丸が何個以上あると糖尿とかってこと。
次、はい、許せるのはどっちっていうんで、
おー、
うん、ばあさんの入れ歯が入っていたコップの水で、
はい、
うがい
気づかずにね、
はい、とじいさんの歯ブラシで歯磨き。
じいさんの歯ブラシで歯磨きでしょ。
の方が許せる。
全然ありですよ。
その心は。
だって歯ブラシって大概洗ってあるもん。
ああ、
洗ってない物でしょ、入れ歯が入ってるってことはどう考えても。
でもほら、でも消毒も含む前入ってるんだから。
あ、ごめん、家族にそう入れ歯がいなかったんでいまいち分かんないですけど、
あの
あれかい、ポリデントして、ね、そうそう、終わって置いといたやつ、
うん、そうそう、で入ってる入れ歯。
いや、じいさんの歯ブラシやな。
じゃあこれ歯ブラシが、
はい、
じいさん磨いて、じいさんだからボケちゃって、
はい、
まともに洗ってないやつでも、
それはもうどっちが洗ってあるかや。
よりきれいが。
ポリデントまでしてあるんだったら、そのばあさんの入れ歯ですよ。
そのさ、やめようよ、どっちがきれいかね。
そのパラメーターを言葉を返してるの。ごめんね、理系で理
系。質問以外の、俺がもう鬼教科だったらもう多くを聞くなって怒ってるよ、多分。
これがね、合コンのトークを盛り上げない男の、ね、基本です
から。確かにね、確かに、それ聞いちゃうみたいな。そんな感じ。本当にそんな、そうですか。いや、もうでもこれは俺ね、あるんですよ。
お
かつて。
まあ、ありそうだね、君に。
父ちゃん。
田舎の家族構成と君の家計を考えるとありそうだね。う
ん、父ちゃんの歯ブラシで思いっきり歯磨いたみたいなことがあって、結構ショックでしたよ。しかも、1週間ぐらい気づかずに。同じ黄色の、 あの歯ブラシだったんです
よ、はい、
でもなんか感触は違うなって思いながら磨いてたんですけど、うん、ある時あの俺が置いてたところで親父が磨いてたみたいなのあって、は
あ、
うん、親父あれこうお前のかって、え俺もそれで磨いてたみたいな、結構ショックですよ、思春期ですからね親父の歯ブラシで歯を磨くっていう。
もうね大学生の時ぐらいまでね、うん、シャンプーとリンスの違いよく分かってなかったんですよ、
うん、
でおかんが、
うん、
多分おかんも分かってなかったでしょ、その教育僕にされてないってことは、
うん、
あのおかんがあのシャンプーのボトルの中にリンスを詰めてたことがあって、うん、3日ぐらいそれで上がってて、ね、うん、なんかねあの風呂上がった後ね髪の毛ベタつくなと、うん、
なるほどね、
それでものすごいハゲたことありますからね。
ハゲる、
ハゲると結構抜け毛ありましたね。
それで、はい、リンスで、
まあ、もう洗ってないのと一緒ですからね。
あ、
そうか、油切ってる頭皮に油塗って満足してるわけです
なるほど、なるほど
何にも解決しないまま風呂を入ったり出たりしてるわけですから。
あ、3日間髪の毛をいじめただけっていう。
そうそうそう、3日っていうか多分1週間ぐらいですけど
なるほどね、はい、じゃあ次ね、
はい、
はいはい、サメとライオン食われるならどっち？
サメか、サメとライオンか。ライオンの方がな。
ライオン？
うん。
その
どっちも死ぬんでしょ。
まあまあもう食われちゃうから
ね。ライオンですね。
なんで？
サメの方が雑そう。
今のなんか暮らし、
あの胃袋に入った時に、うん、生きてない率はライオンの方が高そうだね。うん、
あー。なるほどね。
ライオンはなんか完全に仕留めてから食ってくるぞ。
あ
サメはなんか見切り発車みたいなとこあるでしょ。
お
いけるみたいな感じのとこで飲み込む感じあると思うんで。
はいはいはい、
あんなね、うん、口だけでやるわけですから。
うん、
口だけで完全に殺してってやんないで多分
あ、
適度に弱まったところでごっくんするでしょ。
なるほどね。
うん、ライオンはさ、
うん、
手があるからさ、
うん、
ビシャーってやって、顔半分ぐらい吹っ飛ばしてくれます
よ、きっと。喉は噛み、喉首噛みちぎったりね。そう、
完全に仕留めてから、細かく食べてくれる。サメは丸飲みするでしょ。
うん、あ確かにね、うん。それで、やっぱライオンが。
そう。
あ
殺していただけなら丁寧
か、丁寧。痛みのないように
って。そう
そうそう。なんかね、俺ね、なんか YouTube で見てたんだけど、なんかね、チーターかなんかが、
はい、
猿、チンパンジーか、さ、チンパンジーじゃねえな、猿の親子を仕留めるんですよ。
はい、
親を仕留めて、食べるんですけど、
はい、
もう赤ちゃんはまだ生まれたての、まだほんと、20センチぐらいしかないような、よちよちの赤ちゃんなんですよ、
はい。
で、その赤ちゃんをどうするかってしたら、その赤ちゃんを他のやつに食われないように、その赤ちゃんの首を加えて、木の上まで連れて行くんですよ。っていうね、なんかちょっとね。
ああ、豚は太らしてから食べるみたいな。
それないでしょ。今ちょっと、
いい話
、ね、太らせて食うみたいな。
ワクワク動物ランドみたいな。ワクワク動物ランドの最後の一問みたいな感じにしようと思った
ね。そうなんだけどね。もうまんまでその、豚は太らせてから食うっていう。
まあそうでしょ。預金でしょ。
ああ、なるほどね。
今腹いっぱいやし、こっちはキープで。
あ
タッパーに入れて持ち帰る感じし。
あもう一回大きくなって帰ってこいよと。
そうそうそう。
あ食うとき俺だからなみたいな。
うん、キャッチ&リリースです。
あそういうことだったね。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。では、どんどんいきますよ。
はい。
はい。なるならどっち？50歳。今50歳ね。
はい。
今50歳。
はい。
可愛い彼女がいるのにインポ。50歳。女子には恵まれないがギンギン。
女子恵まれないんでしょ。
うん。
じゃあ可愛い子いる方がいいんじゃないですか。
うん。可愛い子いるけどインポ。
いい。テンツってことですよね。
うん。
全然構いませんよ。
うん。それはやっぱそうか。
うん。そこはね。
うん。
まあその持て余す、うん、持て余してもしょうがないですからね。
うん。やっぱねそれだったらインポでもこうちょっとなんか道具なり何使ってあれか、女子が喜ぶとこを見た
ことない。ああ、そうですね。今その発想はなかったですけど、
うん、
僕あんまりそういうゲスじゃないんで。
おい、ゲスじゃなくて、今、俺の奉仕金、奉仕心を今言っただけなんだけど。
確かにそういう方法はありますしね。
うん。お前、カンガンかみたいになっちゃう。昔の。ああ、なるほど。何この、50歳、女子には恵まれないが、ギンギンっていうのは。
だって、なんか、チャラじゃん、トータル。使い道のない才能と、
うん、
なんか、その、やり場のない感じが、チャラじゃないですか。
うん、まあね。まあだから、この女子には恵まれないがギンギンっていうのはもう、オナニーとかしまくれるけど、 抱けないっていう。
なんか50歳ぐらいでさ、よくシャブにはまってさ、うん、あの教員が逮捕とかあるじゃん、
うん、
一人なのにその悪い遊びしてる感じじゃないのに、
うん、
あれってさ、うん、あのシャブオナニーがやめられないらしい。なんか本当にね、なんか捕まった手前親とか兄弟にはね、あの、うん、ほら仕事のストレスでとか言うんだけど、実際もう本当にシャボーナニーが気持ちよすぎてやめられないらしい。
ああ、もうただもう快楽の果てみたいな。
うん、ですごいらしいね。
あ、そうなんだ。
うん、それはねちょっとね、うん、一つして踏み込んだら戻れない気がするけどね。
うん、
じゃ一回覗いてみたい世界ではある。
ああ、
社会科見学してみたいな。
まあまあね、ジェットコースター乗るような感覚ですからね。
そう
そう、脳汁、それは脳汁どこまで出すかみたいな話ですけど。ありがとうございます。まあね、まあ僕もこれどっちかというと、まあ可愛い彼女いるのにインポの方がいいですね。
まあいる方がね、
うん、いいと思います。はい、というわけでね、
はい、
ラスト
ラスト
です、ね、ラストの問題です、はい、どっちがええってことで、
はい、
恋人の浮気現場に入る、自分の浮気で現場を自分の浮気現場を友達恋人に見られる。
いや、自分の浮気現場見られた方がその、なんかいいじゃないですか、
うん、
眼前で、
うん、
キーこの泥棒猫とか見られるわけでしょ。
まあね、そうそうそうそうそうそう、どうですかそれ。やっぱ後者、
後者ですね。後者の方が見てみたいものいっぱいありますね、うん、
あ
まあとりあえずね、キーこ の泥棒猫、何よこのシワシワババーって、うん、やり合うキャットファイトをベッドにタバコ吸いながら見るって。
おいおいおいっつって、
うん、
落ち着けよ二人で、
まあまあ落ち着けよって100万ずつ渡すって。
わあすごいねそれ。やばいね、うん、100万ずつ渡すっていう。
そう、僕の理想はね、月1彼女をね、
うん、
4人週1で回していくっていう。
ああ、そしたらもうそれはあれですね、もう男としては、
うん、
なんともそういう充実した
シェアリングできんかな。
ああ
4人で月1彼女を4人ずつ。
ああすごいですね、
シフト制で。
ああそれはさ、友達ない方がいいね、男は。
そうだね。知らされない方がいい、ね、
うん、それで「おい黒シャチどうだったんだよ」とか言いながら。
ああそれはアダルトビデオを借りるとき、直前友達から借りたくないって。
ああ
一回持ち主に返してから借りるっていう。
なるほど。また借りは嫌よ。
友達の間で裏ビデオ回すときも直接は借りない。絶対どうだったとかいう話になるから。
あ、お前どこで行ったの、
ね、でガチャってテープ入れるとそいつが抜いたところで止まってるっていう。
それはもうビデオ世代ですね。まさにビデオ世代。
ビデオ世代ですね、
うん、
DVD 世代にはない
ない感覚です、
うん、
もうチャプターから見るっていうね。まあそうですか。まあでもこれはやっぱでもショックの受け度合いがやっぱでも違いますね。やっぱ恋人の浮気現場を見るっていうのはさ、やっぱでかいじゃない、
うん、
ね、ショックが、
ショックでかいしさ、
うん、
その後得られるものも少ないですよ。
うん、
マックス得られて、もともと100だったとしたら、
うん、
恋人いる状況がね、
うん、
幸せだと100だったとしたら、
うん、
マックスいって100ですからね、それ。
うん、
問題なく元に戻るところが最高じゃないですか、
うんうん。
自分が浮気してる現場で揉めるっていうのはさ、
うん、
一人恋人がいる状態で100だとすると、うん、マックス200ありますから、
ね。そうね。すごいなんかまあ本当理系的な、
はい、
幸せの度合いを数字で出すっていう。
期待値は高いんですよ、そっ
ちは。じゃあまあね、200あって、うまくいけば200とも収められますもんね。
そうそう、200から0の平均だから100期待値あるわけですよ。
うん、
だけど、
うん、
自分が浮気現場に突入したときは、
うん、
0から100だから、期待値50ですから。
うんうん、
不機嫌な嫁さんが残るとか、ね、
うん、
そういう可能性が高いですから。
これはね、まあでも恋人の浮気現場を見てしまう。まあでもこれはやっぱ男性と女性でもちょっと変わってきそうですけどね。
女性の方がまだ楽なんじゃないですか。
楽
じゃないですか。
というと、
まあなんか、
うん、
冷めるとかできるじゃないですか、女性って、
うん。
男ってそうそう冷めるってないでしょ。
気持ちがね。女性はどっちなんだろうね。やっぱ見る方が。女性は多分絶対女性も多分、女性は多分、相手の浮気の現場を、見る方が許せると思いますよ。
はい、ああ。なるほどね。
感覚的に。
そうです、
ね。多分ね、
う
ん、女性では、多分自分が浮気した時に、
うん、
その恋人見られるっていうのは相当、でかいと思いますけどね。
あれさ、女ってさ、
うん、
浮気したとこ見つかるじゃん。
うん、
でさ、俺こないだね、うん、渋谷のジャンソー行ったんですよ。
うん、
ジャンソー行ったらさ、その、ジャンソーの横ってさ、うん、 高校生がやってますっていう看板のガールズバーがあるのね、う
ん
う
ん、はいはい、
でそこの
そんなのがあったわけ。
そっから客なのかよくわからない男と、うん、店員なのかよくわからない女の子が出てきて、うん、えらい口論してるのね。携帯貸せよって言って、はい、いや携帯見せらんないとか言って、
うん、
取らないでよとか言って、なんかもう殴り始めてんじゃないかぐらいのすごい
の
があって、う
んうん、
で、うん、まあ、あ青春ですなーとか言いながら麻雀打って1時間ぐらいして出てって、うん、出てったらその近くに鎌倉ラーメン、うん、渋谷のあるんですけど、
はいはいはい、
そこの前でまだ続いてたからね。
あ、そう。
はい。
1時間怒り続けるのも結構体力ですよね。
うん、だけど、うん、なんかどう考えても男の方が被害者なんだけど、うん、なぜか女が泣いてたって。
それそれ。
そう。なんで女はさ、うん、あの浮気したの見つかった時にさ、うん、最終的に被害者ずらするの。
なんだろうねあのね。
なんだろうね。
うん、
あの仕方なかったみたいな。
うん、
そういう流れになるの、うん、なんででしょうね。
うん、まあ、まあね、まあ俺もその、まあ自分の知ってる中でそのそういう浮気現場を見たことはないから分かんないですけど、
はい、
あの。女性のそのなんかねよくあるその違うのみたいなさ、
うん、あの違うの違うのあの、うん、さあの言い訳が違うのから始まるさ、うん、あの大阪人が遅刻した時と一緒だ。大阪人遅刻した時絶対ちゃうねんから入るから、ね。
まあね。
ちゃうねんちゃうねん電車遅れてんって。いやいや違わねえだろって。どうしたの電車遅れたのっつってもちゃうねんって言う。
ちゃうねんほんまって。まあ、俺も昔なんか昔っていうか結構ちげえぞっていうのが口癖だってよく友達に言われてましたけど、うん、まあまあまあまあその女の子やっぱねあの男の子はさやっぱさこう入れるっていう動作がこう攻める女子に対してこうね
能動的なね
能動的ですけど女子やっぱこう開くっていう自分の判断のもと開くっていうことがあるので、
はい、
やっぱね女子の方がやっぱこう浮気に関しては罪が重いですね。
いや僕そこまでは言ってない。あの浮気の言い訳の仕方を聞き始めたけど。
ああなるほど。まあまあまあでも気をつけないとあの
渋谷。いやあのね、うん、あの男の方が浮気して、うん、悪いことしてるって感じながら浮気してるわけですよ。
男の方が？
うん。男の方が俺はもうちょっと遊んでるみたいな。
うん、
彼女いるけど、うん、やってるって、
うん、
悪として清々しいんですよ。
はいはい。
なんか女性はね、うん、なんか理由作るんです。仕方がなかった的な。
ああ。
流された的な。寂しかった的な。
ああ。寂しかったね、それ。それ俺、その言葉聞いたことある。うん。なんか、寂しいのみたいなことを言ってる、奴らがいた。
うん。寂しいのに随分、あの、男の方もお盛んですね、と言っていればいいんじゃないですか。
そうですね。
あの、私、あの、女の子一人で回しておりますけれどもって。男二人回してらっしゃって寂しいと。
寂しいと。
ああ、大変ですね、と。ビジネスライクに言っていればいいんじゃないですか。まあ、今の発言でだいぶ持てないかなと思いますけど、僕。
まあね。
はい。
そうそうそう。まあまあ、でもね、その女の子はその寂しさを売りにするってのはありますね、確かに。
なんでしょうね寂しいと許されるんですかね
だからそうやって言えば、
うん、
多分あれでしょ言われた男の人も、
うん、
あ寂しいんだみたいなだってさ
いやいやいやいや、うんうん、それは通らへん
いやいや多分そんなじゃないだって男だもんだって寂しいのって言われたらさ、うん、そうやって言われたらもうねしてやれることは一つですよゴルゴも言ってたじゃないですか、ね、そういう女にしてやれることは一つだってお
お
抱くんですよ
黙って抱く、
うんただその自分の恋人がさそうやってね知らないところで寂しいのってさ、うん、こう誰かに抱かれてる様をこう見るっていうのはこうまたちょっと違う話です、
まあ、まあそれはね、うん、まあ相手のとりあえず男性をね、
うん、
あのチンポ燃えで焼くぐらいは済みますけど、
う
ん、
そうですね
チンポ燃えでライターの火で炙るぐらいね、
うん、まあそういう感じまあでもねあの皆さんもそういうねお遊びは火遊びはほどほどにしないとあの渋谷にはねあの防犯カメラいっぱいついてますから、
うん全部人見知り婦人会につながって
る。つながってます
もん、ね、気をつけて人見知り婦人会の本部でね。
本部
モニターがいっぱいある。
ピコーンってなる。
ピコーンってなるね。
うん。でも最近ではなんか俺には GPS がついてんじゃねえかって話になってるんでね。あの気をつけないと、本当に。まあね、待って。はい。あ、ではね、もう最後言ってたんだけど、一個聞き忘れた。
ほう。
うん、あんまり大したことじゃないんだけど、
ほう。
なりたいのはどっちっていう話。
ほう。
ハゲたおっさんの、
ほう。
あの頭の髪の毛、
はいはいはい
うん、数少ないね、
はい、
かあのモテ男の陰毛
よう分からへん
あその比較が、
はい、
いやだから、まあ、役割の問題だよね だからハゲたおっさん、
ああ物質になるのね。
そうそう、髪の毛になるとしたら、
うん、
だからそのハゲたおっさんの髪の毛になるか、
うん、
そのすっげえモテおの陰謀になるか。
いやハゲたおっさんの髪の毛でしょ。
ああそれ何、やっぱ役割が重要だから
とか。いやだってハゲてるのはおっさんであって俺じゃないもん。ハゲたおっさんの髪の毛俺がなるんでしょ。
そうそうだけど、
ね、別にその下のおっさん見ながら、うわこのおっさんハゲてるわ思いながら、まあハゲてるの俺のせいやけどなって。
まあそうだけど、
それだけでしょ。
そうだけどさ、うん、陰謀とかになったらさ、もうあれだよ、陰謀じゃあ陰謀にならない理由なの。いや
陰謀もだってまあモテ物でしょ、
うん、
忙しいですよ。まいよまいよ、わっしゃわっしゃわっしゃわっしゃ、あの、わけのわからないところに顔面を押し付けられて、ね、もうなんかよくわからない液体が顔につきね、で、わっしゃわっしゃわっしゃって。で、その、くせ、あの、気持ちいいのはさ、そのオーナーだけですよ。
うん、
あの気持ちよくなれるのはオーナーだけじゃん。なんか雇われ店長みたいな感じで、汚れ仕事は全部俺か
い。いや、でもほら、それもなんかある種喜びだよ。毎夜こう、向こう側の、あの、おけけさんとこうぶつかれるっていう。
ぶつかるけど、別にあの、そのオーナーもぶつかれるわけですよ。まあ、オーナーもっとアグレッシブにいいとこにぶつかってますしね。
まあね、もっと奥まで、ね。
あの、私はいつもこうやって、なんか、汚れの役目ばっかり引き受けてみたいな。
ハゲたおっさん、だってハゲたおっさんだって言うと、ハゲてんなって思いながら。
いや、だってポジション的にはマジンガー Z の、操縦するとこにいるわけでしょ。
まあでも、
でみんなに注目浴びながらさ、
うん、
で似顔絵描くときさ、必ず俺のとこから先に見る。
なるほどね。
似顔絵描くとき頭から描くじゃん。
ああ確かにね、うん、まあ何よりもオリジナリティありますからね。
オリジナリティあるしね。そんなもう陰謀な、モテ男の陰謀なんで、暗いとこで出れなくて、一日中パンツの中です。
やっと出れたと思ったら。
やっと出れたと思ったら。
表され
てわっしょわっしょわっしょ。また今日もこれや。
なるほどね、
うん。
俺はね、これ作った時点で、
はい、
なんかそういうスケベなこと考えてたから、
はい、
なんかこう、やっぱこう、前をぶつかれるのはいいなと思ってたんだけど、
ね。いや
全然ハゲたおっさん。
いい目見るのはオーナーだけです。
美味しいのやっぱ頭皮か、頭か、頭皮、ね、
あ
なるほど、ね、
頭皮の場合はね、ハゲハゲ言われて、うん、もうなんかバカにされて、ハゲ言われてのオーナーですから、ね、こっちは保護されてますから、ね、
自分のせいだな、う
ん、このさんハゲ言われてるけどちょっとなんかバカにしながら、あのクスクス言いながら、あの一日を過ごせますから愉快です。
そうね、
うん、
もう横にしかないこうバーコードな感じで、
そういやもうだから俺がその上の毛になったらもう日々面白い崩れ方をする。今日はあのダブルカールって新しいのを開発して、くるくるって、これね前だけだと思うんですよ、後ろもなんですよ。
なるほどね、
うん、
今日はなだれ式みたいな、
今日はなだれ式なんだよね。
あの落ちちゃいけないところで崩れるみたいな。取引先を笑わすみたいな。
そう、絶妙のタイミングでピローンってなるんですよね。
今だみたいな。
あのそのオーナーがね、すごい真剣な話してる時とかに、あのピローンってなってね、もうこんな人と真剣に話できないっていう感じを出すまでやるけど。絶対そっちの方楽しいです。
まあ楽しいですね。毎日の張りがありますもんね。
もう陰謀なんか多分オーナーと喧嘩ですよ。もうなんかムカついたから、
うん、
チャックに挟むように前に出してやったら、いてでもさ、いてって引っ張られる妹俺なんだよ。結局なんか身を切らせて骨を立つみたいな。
確かにね、なんか犠牲のなり方がなんかあれだもんね。髪の毛だったらさ、こう面白い崩れ方してもさ、崩れ方して何本か抜けていってもね、
うん、
いい犠牲だもんね。
いい犠牲だもん、生きていくもん。
まあ、
はい、
妹はね、なっても一瞬だけだったっていう話。
そう、いい目を見るのは、
あの一瞬だけ、
あくまで一側面だけど。まあ予想通りの回答結果だったんじゃないですか。
まあね、
みんなはどうだったかな。
いやいやいや、これでも結構みんな多分あの電車のレアが楽しめたと思います
よ。あ、そうですか、
うん、多分次のこの回が上がった後の、
はい、
なんていうの、ツイッターは、
はい、
俺はどっち派みたいなこと絶対言いますから。
ああ何これ、言わなきゃいけないプレッシャーみたいな。
まあまあまあ、
はい、
まあ、要はね、あの渋谷には気をつけていきましょうということで、
はい、はい、ということでお送りしました、グレーチャーショー
D3000 の
年間52台ニュースでした。
イエーイ。